その時分にまたもう一人の上人がありましてね、身分もすれば少しいいし、才女らしく歌を詠んだり、達者に手紙を書いたりしますし、音楽の方も相当なものだったようです。感じの悪い器量でもありませんでしたから、やきもち焼きの方を世話女房にしておいて、そこへは折々通っていた頃には面白い相手でしたよ。あの女が亡くなりました後では、いくら今更相席しても死んだものは仕方がなくて、たびたびもう一人の女のところへ行くようになりますと、なんだか体裁屋で風流女を標榜している点が気に入らなくて、一生の妻にしてもよいという気はなくなりました。あまり通わなくなった頃に、もう他に恋愛の相手ができたらしいのですね。11月頃の良い月の晩に、私が御所から帰ろうとすると、ある天井役人が来て、私の車へ一緒に乗りました。私はその晩は父の大納言の家へ行って泊まろうと思っていたのです。途中でその人が、今夜私を待っている女の家があって、そこへちょっと寄って行ってやらないでは気が済みませんからというのです。私の女の家は道筋に当たっているのですが、壊れた土塀から池が見えて、庭に月の差しているのを見ると、私も寄って行ってやっていいという気になって、その男の降りたところで私も降りたものです。その男の入っていくのは、すなわち私の行こうとしている家なのです。初めから今日の約束があったのでしょう。男は夢中のようで、のぼせ上がった風で、門から近い牢の室の縁側に腰をかけて、気取った風に月を見上げているんですね。それは実際、白菊が紫をぼかした庭へ、風でもみじがたくさん降ってくるのですから、身にしむように思うのも無理はないのです。男は懐中から笛を出して吹きながら、合間に「明日会に宿りはすべし影もよし」などと歌うと、中ではいい音のする山田琴をきれいに弾いて合わせるのです。相当なものなんですね。律の調子は女の柔らかに弾くのが、ミスの中から聞こえるのも華やかな気のするものですから、明るい月夜にはしっくり合っています。男は大変面白がって、琴を弾いているところの前へ行って、もみじの積もり方を見ると、誰もおいでになった様子はありませんね。あなたの恋人はなかなか冷淡なようですね、などと嫌がらせを言っています。菊を折って言って、琴の音も菊も得らぬ宿ながら、連れなき人を引きやとめける、ダメですね、などと言って、また、いい聞き手のおいでになった時には、もっとうんと人を聞かせなさい、こんな嫌味なことを言うと、女は作り声をして、木枯らしに吹き合わすめる船の音を引きとどむべきことのはどなき、などと言ってふざけ合っているのです。私が覗いていて憎らしがっているのも知らないで、今度は十三弦を派手に引き出しました。才女でないことはありませんが、キザな気がしました。優位的の恋愛をしているときは、宮中の女房たちと面白おかしく交際していて、それだけでいいのですが、時々にもせよ、愛人として通っていく女が、そんな風では面白くないと思いまして、その晩のことを口実にして別れましたがね。この二人の女を比べて考えますと、若い時でさえも、後の風流女の方は信頼のできないものだと知っていました。もう相当な年配になっている私は、これからはまたその頃以上にそうした浮き花なものが嫌いになるでしょう。痛々しい萩の露や落ちそうな笹の上のあられなどに例えていいような、 縁だ恋人を持つのがいいように今あなた方はお思いになるでしょうが、私の年齢まで、まあ7年もすればよくお分かりになりますよ。私が申し上げておきますが、風流好みや多情な女には気をつけなさい。三角関係を発見した時に夫の嫉妬で問題を起こしたりするものです。様の神は二人の貴公子に中言を呈した。例のように中将はうなずく。少し微笑んだ源氏も様の神の言葉に真理がありそうだと思うらしい。あるいは二つともバカバカしい話であると笑っていたのかもしれない。私もバカ者の話を一つしよう。中将は前置きをして語り出した。私が密かに上任にした女というのは見捨てずに置かれる程度のものでね、長い関係になろうとも思わずにかかった人だったのですが、慣れていくと良いところができて心が惹かれていった。たまにしか行かないのだけれど、とにかく女も私を信頼するようになった。愛しておれば恨めしさの起こるわけのこちらの態度だがと、自分のことだけれど気のとがめる時があっても、その女は何も言わない。久しく間を置いて会っても始終来る人といるようにするので、気の毒で私も将来のことでいろんな約束をした。父親もない人だったから私だけに頼らなければと思っている様子が何かの場合に見えて可憐な女でした。こんなふうに穏やかなものだから、久しく訪ねていかなかった自分にひどいことを私の妻の家の方から、ちょうどまたその方へも出入りする女の知人を介して言わせたのです。私は後で聞いたことなんだ。そんなかわいそうなことがあったとも知らず、心の中では忘れないでいながら手紙も書かず、長く聞くもしないでいると、女は随分心細がって、私との間に小さな子なんかもあったもんですから、反問した結果、なでしこの花を使いに持たせてよこしましたよ。中将は涙ぐんでいた。どんな手紙？と源氏が聞いた。何、平凡なものですよ。山勝の柿はあるとも折々に、哀れはかけよ、なでしこの露ってね。私はそれで行く気になって行ってみると、例の通り穏やかなものなんですが、少し物思いのある顔をして、秋の荒れ谷を眺めながら、その頃の虫の声と同じような力のない風でいるのが、何度か小説のようでしたよ。咲き混じる花はいずれと若ねども、なお常夏に敷物どなき。子供のことは言わずに、まず母親の機嫌を取ったのですよ。打ち払う袖も露けき常夏に、嵐吹きそう秋も気にけり。こんな歌を儚そうに言って、正面から私を恨む風もありません。うっかり涙をこぼしても恥ずかしそうに紛らしてしまうのです。恨めしい理由を自ら追求して考えていくことが苦痛らしかったから、私は安心して帰ってきて、またしばらく途絶えているうちに消えたようにいなくなってしまったのです。まだ生きておれば相当に苦労をしているでしょう。私も愛していたのだから、もう少し私をしっかり離さずに掴んでいてくれたなら、そうした惨めな目に遭いはしなかったのです。長く途絶えていかないというようなこともせず、妻の一人として待遇のしようもあったのです。なでしこの花と母親の言った子もかわいい子でしたから、どうかして探し出したいと思っていますが、今に手がかりがありません。これはさっきの話の頼りない性質の女にあたるでしょう。そちらの顔をしていて、心で恨ましく思っていたのに気もつかず、私の方ではあくまでも愛していたというのも、いわば一種の片恋と言えますね。 もうぼつぼつ今は忘れかけていますが、あちらではまだ忘れられずに、今でも時々はつらい悲しい思いをしているだろうと思われます。これなどは男に永久性の愛を求めようとせぬ態度に出るもので、確かに完全な妻にはなれませんね。だからよく考えれば、玉の神のお話の嫉妬深い女も、思い出としてはいいでしょうが、今一緒にいる妻であってはたまらない。どうかすれば断然嫌になってしまうでしょう。ことの上手な妻女というのも浮気の罪がありますね。私の話した女もよく本心の見せられない点に欠陥があります。どれが一番良いとも言えないことは、人生の何のこともそうですが、これも同じです。何人かの女から良いところを取って、悪いところの省かれたような、そんな女はどこにもあるものですか。吉祥天女を恋人にしようと思うと、それでは仏法臭くなって困るということになるだろうから仕方がない。中将がこう言ったので、みんな笑った。